かなか梅雨が明けないですけども、健康を支えられて今日も皆さんと一緒に礼拝を捧げることができて本当に感謝しています。祈られていますが、今日は、総選挙の日です。ぜひ皆さん、選挙権のある人は棄権しないでぜひ参加してください。18歳以上の人に選挙権が与えられるように日本の法律が変わりました。でも残念なことに無関心の人非常に多いんですね。で、なんで無関心になるのかというと諦めなんです。私の一票なんか投じても日本の国は変わらない、政治は変わらない、やってもダメなんだ、そういう諦めからどうしても人間って無関心になっていきます。そしてその無関心がその国を滅ぼしていくんだということを過去の歴史は私たちに教えていてくれます。今日本は大きな曲がり角にかかっていると思うんですね。本当にやがて日本、過去の日本のように私たちの子供や孫たちやひ孫たちが軍服を着て戦場に行く、そのような時代に戻ろうとしているのが今の日本の姿です。でも私たちは平和憲法のおかげで70年、本当に戦争をしないで守られてきて、今私たちは平和の中にいます。でも恐ろしいことに、この平和が当たり前、平和ボケしてるんですね。でも神様はこのボケから目が覚めるようにきっと鉄槌を日本の国に下ろすに違いありません。でも私たち一人一人が本当に真剣に、聖書にありますように、上に立つ者のために祈りなさい、まず私たちクリスチャンが本当に日本の指導者のために祈ることから大切な本当に働きが始まると思います。そして祈るだけではなくて、ぜひ、選挙に参加して一票を投じて、そしてこの一票が日本を変えていくんだという本当に、ビジョンを持ってこの選挙の日を過ごしたいと思います。横田めぐみさんの救出のための31日の祈りのしおりというのができました。受付にもありますので、ぜひ皆さん、手に取って、ちょうど聖書の中に挟めるサイズになっています。で、31日になっていて、見ると非常に簡単なんですね。3分もあれば祈るような、祈れるような課題が、書いてあります。ぜひめぐみさんのために、拉致されている人たちのために、北朝鮮のために祈っていただきたいと思います。今日は今読んでいただきましたマタイによる福音書の11章28節からの御言葉を開かせていただきました。ここは有名なところで、だいたいどこの教会行っても表の看板のところにこの御言葉が書いてあるのは非常に多いんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。何かこの言葉はクリスチャンでない人たちへの招きの言葉のように思うんですが、でもこの前後関係を見たときに必ずしもそうではない、本当にイエス様に仕えていこうとする人たちへの呼びかけだということも分かります。イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、すべてなんですね。イエス様の正体はすべての人です。日本人だろうと、アメリカ人だろうと、韓国人だろうと、中国人だろうと、国籍関係ありません。すべての人はいらっしゃい、日本人はダメ、そんなこと書いてないんですね。どんな宗教の人も入っている、どんな宗教を信じている人たちも、イエス様はすべての人、私のところに来なさい、これがイエス様の招待状です。そしてすべて疲れた人って書いてあります。ここがイエス様のユニークなところですよね。普通は疲れた人なんて招きたくないでしょ、皆さんね。どんな忙しい会社でもですね、社員募集、条件、疲れた人って見たことない。 うちの娘の旦那さんを選ぶのにどうしようかしらって、そうだくたびれた人がやっている。まず考えないんです。人を招くには優秀で将来性があって資格があって、もういろんな条件、良い条件をつけて招くんです。でもイエス様の招待状は輸入家ですよね。疲れた人はいらっしゃい。疲れる。神様、私たちの体を神の形に作ってくださいました。人間の体って本当にすごいですよね。そして健康である限り、どんなに忙しくても仕事が大変でも夜勤をしても、おいしいものを食べて一晩ぐっと眠るとさっと癒されていく、そういうふうに体を神様作ってくれたんです。食べても飲んでも疲れが癒されない場合は、これは神様が肉体を通して私たちに信号をくださってるんです。どこかが悪いんだよ。そういう時はその疲れを無視しないで、やはり病院に行って診察をしてもらって、どこが問題か治療してもらう必要があります。でも何をしても癒されない疲れってあるんですね。それは人間関係の疲れなんです。人と人との関わり合いがうまくいかなくなると、人間は癒されない疲れに襲われてしまいます。心が疲れる、病んでいく、人に会うのが嫌だ、外に出るのが怖い、そのようないろんな心の中の病というのはどこから始まるかというと、人間関係から始まっていくんです。人は一人では生きていくことはできません。必ず人は誰かと関わって生きているんです。そういう中で人と関われなくなっていくときに、その人は癒されない疲れを経験していきます。そして全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私たちは重荷のない人は一人もいません。天下を取った家康もですね、人生は重きを重荷を負って遠き道を行くがごとしという言葉を残しています。天下を取った彼ですらもですね、人生は重荷を負って遠き道を行くがごとし。人は人には分からなくてもみんな重荷を負っています。健康の重荷、経済的な重荷、障害的な重荷、いろんな重荷があるんです。でもそれはみんな千差万別です。でも 100% 必ず負ってる重荷が私たちには2つあるんです。日本人だろうと韓国人だろうと中国人だろうと必ず負ってる重荷、それは罪の重荷です。あの偉大な使徒パウロは、ああ私はなんて惨めな人間なんだろう、良いことだと分かっていてもすることができない、してはいけないって分かっていてもしてしまう、私はなんと哀れな人間なんだろう、この死の体から私を救ってくれる人はいないだろうかって彼は聖書の中に書き残しています。本当に私たちの罪の原因がそこにあると思うんですね。罪という言葉は言語では的が外れているという意味です。的外れ、愛さなければいけない人を愛せない、これは的が外れるんです。愛してはいけない人を愛する、これが的が外れていくんです。人のものは人のもの、私のものは私のもの、でも私のものも私のもの、人のものも私のものになると的が外れていくんです。私たちの人生はまさに的外れの人生を送っていきます。これはやっちゃいけないんだって分かっているけどもしてしまうんです。そしてもう一つの重荷があります。それは罪の結果やってくる死の重荷です。人は必ず死ぬ、これが聖書の宣言です。誰も避けることはできません。そのような私たちにイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、こういう言葉を残した宗教家というのは世界にはいません。イエス様だけです。イエス様が私のところに来なさい、 そしたら私があなた方を休ませてあげます。休む、休息、そして平安という意味があります。人間関係で疲れ、本当に罪の中に翻弄され、もうやめやと思ってもやめられない、そんな弱さを経験している人たちに、イエス様は私のところに来なさい、そしたら私が休ませてあげます。29節、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。心優しく減り下っている、これは神の御子であり神の御位についておられるお方なのに、私たちの同じ罪を他にして全てのことを試みられることを経験するためにおいでになったお方、これこそまさに優しく減り下っている方です。本当に優しい人っていうのはその人の弱さを理解することができる人ですよね。イエス様こそ私たちの弱さを本当に理解し、そして私たちに近づいてくださいます。そして減り下っているから、本当に私たちが悩んで苦しんでいる罪の問題を私たちの同じ立場に立って、そして罪を犯すことはありませんでしたが、私たちと同じ試みを受けてくださったがゆえに、私たちのことが理解できるお方です。ですからあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。聖書にも、牛馬が肩に負わされる首輝き、書いてありますが、首輝きって今の若い人たちはほとんどわからないと思うんですね。見たこともないと思うんです。でも昔、今みたいにブルドーザーだとかトラクターとかそういうのがない時代は、農夫たちは牛や馬を使って畑や田んぼを耕しました。その時に2頭の牛や馬を使うんです。そして必ず2頭の牛や馬の肩に首輝きっていうのを乗せるんですね。で今はもう絶対見ることできません。でこれは首輝きを負った2頭の牛の写真です。首輝きっていうのは牛や馬の肩にこういう木を乗せる、この乗せた木のことを首輝きって言うんですね。なんで農夫はこんな重たい、そして見ただけでもなんか首が床ずれができるんじゃないかと思うような重たいのを乗せるんだろうかと思うんですけども、どうぞ近くで見せてもらって、どうして首輝きを負わせるんでしょうか。それはイエス様がおっしゃったように、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。私の首輝きを追ってって書いてあります。もっと平たい言葉で言えば、私と一緒に首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。肉体ではなく魂に平安がきます。なぜなら私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。私たちが負わされる首輝き、みんなそれぞれ違うと思います。そしてそれを負わされている人にとっては大きな負担になっていくと思います。どうして昔の農夫たちは牛や馬に首輝きを負わせて、そして働かせたんでしょうか。それはいくつかの条件があるんですね。首輝きを負わせるときに、一頭では発揮することのできない力を二頭にすると、三倍も四倍もあるときは十倍もの力を発揮してくれるんです。ですから一頭ではとてもじゃないけど、あの大きなですね、後ろ馬の後ろに畑を耕す機械がついていても、引っ張りきれないんです。 で不思議なことに2頭にするとすごい何倍もの力が発揮されて畑をどんどんどんどん耕していくんです。イエス様が私たちに首輝を追って学びなさいとおっしゃったことは何なんでしょう。それは一人では追えないけれども二人だったら追うことができる。神様が最初の人間アダムを塵から作った時におっしゃいました。人は一人でいるのは良くない、この人のために私は助け手を作ろう。そして神様は男を眠らせてあばら骨から女を作ってアダムの助け手にしてくれました。人は一人でいるのは良くないんです。人は一人ぼっちでは生きていくことができないんです。漢字の人という字も本当に支え合って人という字が作られていますけど、イエス様と共に首輝を追うときに不思議な力が与えられると同じように、人間同士でも一人ではできないけど二人だったらできることっていっぱいあるんですね。旧約聖書の伝道者の書の第4章にこういう御言葉があります。開ける方は線飛んで15ページ、ちょうど聖書の真ん中ぐらいですね。伝道者の書第4章7節、線飛んで15ページの2行目。私は再び日の下に虚しさのあるのを見た。8節、一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もない人はがいる。それでも彼の一切のロープには終わりがないなく、彼の日は富を求めても飽き足ることがない。そして私は誰のためにロープし楽しみもなくて自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しくつらい仕事だ。9節、二人は一人よりも勝っている。二人がロープすれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人は、一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。ソロモンはですね、9節に二人は一人よりも勝っている、二人がロープすれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。本当にそうですね。今高齢化になって本当に一人で生活しているお年寄りが多くて、本当に見つかった時にはもう常に息絶えていたとか、もっとひどいのはもう白骨化していたとか、そういうまさに倒れても起こす人のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。イエス様も私たちの人間の弱さを知っていらっしゃいました。ですから弟子たちを使わすときに必ず二人一組にして宣教に使わしています。一人では立ち向かえないけれども二人だと立ち向かえることができるんです。私もイエス様を信じた頃ですね、よく伝道集会でトラクト配布をすることを言われましてね、まだ10代でしたから、福沢お前元気で若いんだからもう一生懸命トラクト配布やって、ドンともう何百万もらって、なんでこんなことしなきゃいけないの。しかもですね、今度はもう有名な本田浩二先生がおいでになるから、もう特別にお金をかけて作ったチラシだから、ポストに入れないで一軒一軒訪問して手渡せって言われたんで、それが嫌で嫌でですね、もう本当にどこ行ってもですね、誰も一緒に見てないからみんなポスト帰ってきたの覚えてるんです。私は福音を恥としないってパウロは言ってますけど、まさに私は福音を恥としている自分の弱さを感じます。 でもある時伝道委員会がですね、今日は二人一組にして家庭訪問しましょうって言われた。私と先輩のクリスチャンと二人がペアになりました。私は全然変わらないんです。前回と同じ人間なんです。でも先輩のクリスチャンと一緒だと不思議に恥ずかしくないんです。そして平気でピンポンで呼んで、ほんでごめんください、あの同盟大井教会ですけど、ほんで集会がありますか、手渡す。何が違うんだろう、私は全然変わってないのに。一人では負けちゃうんだ、二人だと打ち勝つのができる。まさに一人は千人を、二人は万人を捉えることができるって聖書にありますが、私たちもそうだと思います。日々の生活の中でも共に祈ることができる友がいる、電話で励まし合う友がいる。本当にそういう私たちは恵みを忘れてはいけないと思います。イエス様は私と区引きを追いなさい。第2番目には2頭の牛に区引きをかけるのはなぜかというと、不思議に2頭の牛に区引きをかけると動物の習性でまっすぐ歩いていくんです。一頭だけだと右往左往して歩くんですね。ですから畑を耕してももう曲がっていくわけです。でも2頭だとまっすぐ歩いていくことができる。やはり私たちも一人では負けてしまう、一人では誘惑に右往左往するんです。でもイエス様と首輝を追った時に不思議にですね、まっすぐな道を歩いていくことができるということを知ることができます。そして第3番目に首輝を追うということは何かというと、いつも共にいてくださる人がいるんだということが分かるわけですね。私たちもイエス様と首輝を共にしたときに、どんなときにもイエス様が一緒にいてくださるんだ、自分の弱さや自分のもらさやいろいろ経験するけど、でもイエス様は私を見捨てないで一緒にいてくださる。たとえ万が一あなたの父や母があなたを捨てても、私は決してあなたを捨てない、私はあなたを捨てて孤児とはしない、これが聖書の約束です。伝道者の書にあるように一人ぼっちになるかもしれません。やがてもう私も82歳になって愛する妻に先立たれていくかもしれないんですね。そして時に一人ぼっちになるんです。それが現実です。でも本当に感謝のことに一人ぼっちじゃないんです。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。あのモーセが男だけで60万、女子供入れたら200万以上の民たちを引き連れてあの脱出の荒野の旅を始めるんですが、うなじの怖い民たちはいつもモーセに逆らった時に、モーセは神様の前に出て、神様、私には手に負えません、誰か私と一緒に行ってくれる人を与えてくださいって祈りました。その時に出エジプト記の33章でイエス様が、神様がモーセに言いました。私自身があなたと一緒に行ってあなたに平安を与えよう、私自身があなたと一緒に行ってあなたに平安を与えよう。愛する皆さん、大丈夫です。本当に天涯孤独になっても私自身があなたと一緒に行く、これが聖書の約束です。ですからイエス様と首輝を追うということは、本当にイエス様がおっしゃったように、これは素晴らしい恵みです。そして最後に、首輝を共に追うということは、いつもまっすぐに進んでいく結果ゴールがちゃんと見えるんです。私たちの人生もゴールがないような人生をほとんどの人たちが送っています。死んだらどうなるか、確実 100% でやってくるこの死の準備をしていない人もこの地上にはたくさんいるんですね。いや私はね大丈夫、 生命保険に死んだら5000万円かけてますから大丈夫、そうでしょうか。生命保険かけるのは大切です。でもそれは死にゆく人のためではなく後に残った人たちのためなんです。変に生命保険を残したために残った兄弟家族が争って分裂しちゃったということもあるんです。天国に行くときには私たちは裸でこの世に来たのだから裸で帰ろう、ヨブが言ってますが、何にも持たないでこの地上に来た私たちは何にも持たないで最後の日を迎えます。でも感謝のことにピリピ書にあるように私たちの国籍は天国です。私たちの国籍は天国です。ゴールが分かっている、それは人生の最大の祝福です。イエス様が共に首輝を追ってくださるがゆえに私たちはしっかりとゴールを目指して進んでいくことができます。人の弱いは健やかであっても80年だってモーセは言ってますけれども、必ずしも80年とは限りません。若くして地上の生涯を終えていく人もたくさんあります。突然死に見舞われることもあります。先日も京都のあのアニメーションの会社で本当に悲惨な事件放火があって33人の若い人たちが亡くなりました。今も多くの人たちが火傷のために入院生活を送っています。なんであんなことが起きるんだろう、でも私には起きないって言えるんだろうか。人生ってまさに何が起きるかわからない、一寸先闇だって言いましたけどまさにその通りです。でもクリスチャンにとっては一寸先闇じゃないんですね。私は世の光です。私に従ってくる者は決して闇の内を歩むことがなく命の光を持つのです。私たちの自身にも私たちの家族にも何が起こるか分かりません。先日も私の友人が天に召されました。そしてお電話をいただいた時に気がついたらお風呂の中で、ね、召されていたんだそうです。主人がなかなかお風呂から出てこない、今日は随分長いんだなと思って、そしてちょっと心配になってお風呂に行ったら、お風呂場に行ったら湯船の中でうつ伏せになってそして死んでいたそうです。くも膜下出血という診断が下されました。まだ60代の若い方です。本当にクリスチャンだから大丈夫、そんな保証はありません。死は平等にやってくるんです。でも全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。埼玉にアメリカから来た宣教師のダンという宣教師が家族がいます。奥様は日本人です。でこのダン先生の娘さんにレイチェルさんという、19歳の女の子がいます。クリスチャンアカデミージャパンの、学生で私の、孫娘のと同級生の女の子です。本当に綺麗な女の子で、なんか女優さんになれるんじゃないかと思うような綺麗な女の子です。でもこの女の子はこの春卒業して、この来月アメリカの大学に行くことになって、今ちょうど卒業して休みなんですね。彼女はこの休みの期間何を始めたかというと自分の証を始めた。で彼女は英語で話し、私の孫娘が日本語に通訳してフェアでいろんな教会や学校で証を始めた。どんな証かというと、レイチェルさんのお父さんはやはり心臓に疾患を持っているお父さんです。で彼女のがこのダン先生夫婦が最初の子供が男の子でした。でも拡張型心筋症っていうんですか、心臓に大きな疾患があって、生まれてしばらくして赤ちゃんのうちに 天に召されていったんです。このレイチェルさんって女の子はその後に生まれてきました。ある時に家族でカリフォルニアのオレンジカウンティに旅行に行った時に、ホテルの中でこのレイチェルちゃんがなんか急に苦しそうに始めた。お父さんも心臓の問題あるからすぐ気づいて、あ、この子もしかしたら心臓に問題があるかしれない、救急車を呼んで近くの病院に入院させました。その結果やはり拡張型心筋症だって診断がされました。そしてその診断の結果、心臓移植をしなければ生きられないという診断を下されたんです。旅先ですからどうしようもない、すぐに応急処置をして、そしてロサンゼルスに戻ってきて、ロサンゼルスの大きな病院に連れて行って検査した結果、やはり同じ病名で、そして、すぐに治療を開始する、そして心臓移植をする以外に生きる道がないという診断がなされました。まだ幼い、彼女はですね、その心臓の治療ってよくわかんないんですけど、動脈に太い針を入れて、そして血液を入れるという治療なんだそうです。それがものすごく痛くて、もう悲鳴を上げるような痛さなんだ。まだ小さい彼女はその痛みの中でですね、本当に戦うんですね。彼女の証の中に、私はその中で本当に強くなりましたって証をしています。やがてそのような中で彼女は5歳になって、体力もどんどんどんどん衰えていきました。お医者さんは、レイチェルちゃんはあと1週間しか持たないでしょうって言われたんです。お母さんは娘の葬式の準備を始めたんですね。まさに悲しみの涙の中を通っていきました。そんな時に葬式の準備を始めて3日目に病院から電話がかかってきたんです。すぐ病院に来てください。娘が召されたのかと思って驚いて、ご両親はすぐに病院に飛んでった時に、この用紙にサインしてください。何のサインですかって言ったら、あなたの娘さんに心臓を提供してくれる人が見つかったんです、すぐに手術をしますのでサインしてください。もう両親はやったー、やっと来た、本当に大喜びでサインをし、そしてストレッチャーに乗せられて、レイチェルさんは手術室に向かっていきました。5人の看護婦さんがベッドを囲んでいたんですが、レイチェルさんは目を上げてみると、まるで真っ白な看護師の服を着ている女の人たちが天使のように見えたっていうんですね。本当に天使が私を囲んでくれてるから私は大丈夫だ。大きな手術が繰り返されたんですが、彼女は心臓移植の手術を終えて、そして助かりました。手術が終わった時に主治医が両親に言ったそうです。心臓移植して生きられるとしても5年しか生きられません。移植をして1年以内に死亡するのが 24%、5年以内に死亡するのが 78% です。ですから5年っていうのが一つの確率です。せっかく心臓をもらったのに5年しか生きられない娘でも、この5年の一日一日を愛おしくですね、祈りながら育てていくわけです。そして、2005年の11月に心臓移植の手術をしたんですけれども、この中でこのレイチェルさんは幼いけれども、本当に幼いながらにイエス様を信じて、しっかりした信仰を持って戦っていくんですね。やがて奇跡が起きました。彼女に心臓の提供してくれたのは7歳の女の子で、交通事故で脳死状態の女の子の心臓が このレイチェルさんに提供されたんです。なんと不思議なことに、5年と言われたレイチェルさんは14年生きてきたんです。これは奇跡的なことだそうです。そして東久留米にあるクリスチャンアカデミージャパンを無事卒業して、8月にアメリカの大学に一人で留学することになっています。このレイチェルさんが子供たちが大きくなった時に、お父さんお母さんは娘を助けてくれたイエス様の福音を伝えよう、奥さん日本人ですから、じゃあ日本に伝道しようっつって日本に来て、埼玉に来て今伝道してるんです。そのレイチェルさんをこの8月にアメリカの大学に送り出そうとしています。レイチェルさん自身が言ってますが、私は一日一日生きて生かされています。彼女はその証を持って今、私の孫娘のカシャールを連れて呼ばれるところに行ってはその証をして、アメリカに行く前に最後の証をしています。私はその証を聞いた時ですね、彼女は7歳で交通事故で死んだ女の子の心臓をもらって彼女は生きてるんです。でも彼女はもっと素晴らしいことに、肉体ではなく私の魂は生きてるんです。それは私のために死んで復活してくださったイエス様が私の中に移植してくれたからです。だから今私は14年間も生かされてきたこと自体が奇跡だけれども、いつ召されるかわからない。でもいつ召されても感謝です。なぜなら私の行くところは天国だって分かってるからです。本当に輝いて証をしています。イエス様が私の首を折って私から学びなさい。レイチェルさんも本当に生まれた時から心臓疾患という大きな首を折って生きてきましたが、本当に18歳19歳まで生かされて、今本当にイエス様を証ししている。これが彼女の素晴らしい祝福だと思います。私たちもイエス様がおっしゃったように、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。皆さん方も人には言えないいろんな首輝を負っていると思いますが、大丈夫です。イエス様が負っているんです。イエス様がほとんど全てを負って、私の荷は軽い負いやすいとおっしゃったんです。負いきれないような首輝は絶対ありません。耐えることができないような首輝もありません。なぜならイエス様が 99.9% 全部責任を負って共に歩いていてくださるからです。試みとともに脱出の道を備えてくださるお方、これがイエス様です。私たちはやがて年を置いて、そして最後の日を迎えるかもしれません。でも大丈夫ですね。詩編のお言葉にありますように、あなたが年を取って歩くことができなくなっても、私はあなたを背負って救い出そう。最後にはですね、首輝を共に負うんじゃなくて、イエス様が背中に背負って天国に連れて行ってくれる。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。お祈りいたしましょう。短く祈りますが、目に見えないイエス様が今日もここにおられ、私があなたの首輝を共に負っているとおっしゃっています。今朝私にも人には言えないたくさんの重荷や疲れがあるけれども、イエス様こそ最大の重荷である罪と死の重荷を十字架の上で取り去ってください。復活してくださって永遠の命をくださる方が、私と共に首輝を負っていてくださることを本当に感謝です。イエス様、ありがとうございます。 これからの残された人生、あなたが私の首を折って共に歩んでくださることを感謝します。そういう方多いと思うんですが、イエス様、この首を感謝します、ありがとうございます。そういう方はちょっと手を挙げてお示しください。ハレルヤ、感謝ですね。あなたの挙げた手をイエス様ぎゅっと握りしめて、私はあなたを捨てない、一人にはしない、一人ぼっちにはしないとおっしゃっています。もう一つお尋ねします。私は疲れた、重荷を負っている、どうしていいかわからない、でも今朝イエス様がこの重荷を共に首を負ってくださるなら、イエス様に委ねよう、そう決心している方、イエス様、私をよろしくお願いします、最後まで私を捨てないでください、一人ぼっちにしないでください、そういう念願事のある方、イエス様よろしくという意味でちょっと手を挙げてください。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、天皇お父様、感謝します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、あなたはすべてご存知です、私たちが負っている疲れ、そして重荷、あなたはそれを承知の上で、だから私のところに来なさいと招いてくださって感謝します。もうすでにこの招きに応じてイエス様と首輝きを共にして天国への道を歩んでいる多くの方々の上に心いっぱい感謝します。また何人かの方々が、私も新たな思いでイエス様と共に首輝きを負ってイエス様を信じて従っていこうと手を挙げました。あなたはそれらの方々を祝福してくださり、私の荷は軽く負いやすいなということを一日一日日々の生活の中で教えてくださり導いてください。尊い主イエス様の御名によって祝福して祈ります。アーメン。